こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で、毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
こめかみを10億回叩いたら誰でも AI になれるらしい。セジュン、アレゴ、ボディーマン。
アニワギです。
こめかみな。
こめかみを
10億回叩いたら、
はあ、
AI っていうか、まあって感じやろうな。
長いこと時間かかるな、10億回叩くの。
で、これ声無事に入ってる？僕の。
入ってると思いますね。はい。
暑いんですよね。
オリンピックとか見てんの？
まあ、柔道僕は好きやから。
ああ
、と今年は水泳をやってるから、水泳を、世界一の水泳を見たいなと思う。
はいはいはい、はい、
まあ、水泳教室で大体普段目にする水泳っていうのが大体オリンピックとかしかないから、
うんうんうん、
コーチはみんな、あれはほんまにあの参考に絶対しないでくださいねって、あれから超人やからできてるだけやからって。
はいはいはいはい。
あれをあのイメージでやったら全くできなくなるんで、あのイメージは持たないでくださいってみんな言うけど、で柔道も随分やっぱ様変わりしてるかなって印象やな。
あ、そう。
まあ、なんかその、いや、思ったよりレスリングっぽい選手がきっちり強く入ってきてるなとか。
ああ
、なんか技の精度というか、その自分らがやってた頃っていうのももはや20年前やから。
あ、
そのまあ、僕普通の一般人が並ぶのは、まず相手の襟をしっかりと持ってみたいな話なわけやけど、うんうん、当然それに入るまでのこう所作が減れば減るほど急に投げれるわけやから強いんだけど、まあまあまあ、だからもうそのいきなり投げる形から入るみたいなのがすごい多いなみたいな思って、なんか多分これ一般人な、それこそあの金メダリストとかやったら、対面したら10秒以内に全員が絶対一瞬で投げられるなみたいな。
まあ正直10秒いらんやろ。
10秒いらんと
思う。10秒長いもんな、あの人らからしたら。
5秒あった全員、一般人はほんま全員瞬殺で倒れてると思うなっていう感じがすごいあるし。
まあまあそうでしょうね、確かに。
まあけどね、まあ言い悪いもたくさんありますけどね、オリンピック関係は。
まあ柔道とか最低も変わってるしな。
まあそうやね、もう技あり柔しか見んとかな。でまあスケボーがあったり。
はいはいはい、スケボー見ましたわ。
あ、そう、
はい、
メダル取ってみたいな。
あ、そうですね、スケボーは今日女子やってんけど、昨日男子で、うん、一応両方決勝は見て
両方取ったん。
まあ、なんで言うの、ヨーヨーとちょっと似てるやん。
あ、まあまあストリート系
の、ストリート系のその
文化、
まあ、カルチャー的な遊び。
まあまあまあそうやな、
うん、遊びとスポーツの境界がまあ当然なくなってきてて、やっぱりみたいな感じで。まあでもスケボーなんかね、僕オリンピックまあいろいろ競技あるじゃないですか、
はい、
夏も冬も。でもあんま好きじゃないのが、子供が勝つのあんま好きじゃないですよ。
あ、まあ熟練の技というか、結局体格有利やなみたいなとか。
そうそうそうそうそうそう、要は体格の影響が大きすぎる競技って子供が勝つ時があるんですよね。
練り上げる
ジャンプなんですけど
とか、まあ、体操とか、うん、水泳とかもあるよな。
まあそう、うん、まあ、水泳はベテランが勝つパターンもあるやん、まあ、結構、
まあまあまあ、
うん、やけど、その要は技量勝負じゃなくて体格の影響が大きいっていう、その子供がメンタル強いのはまあいいんですよ、うん、まだ
まあけど本来人間という生き物の能力の限界を知るみたいなところは一個あるわけやんか、うん、まあだからまあまあしゃあないとは思うけどな。そうそう、
まあ
で
も最適解が子供っていうことになってるっていうことを実証してるわけなんやけど、この競技に関しては。
そうそうそうそうそう、
まあでもあんまり技量みたいなっていう思いが多分あって。
まあそうやね、
まあまあそういうことなんでしょうね、うん、
まあけど
ゲーム性って難しいんやなと思いますけどね。
始まってしまえばこっちの文化がすごいよな。
やし、まあ、まあまあ僕は中止はなんだかんで言って無観客でいいと思うけど、中止はしない派なんですよ、うん、基本的に。
僕も日本中で散らばらずでやったらいいんちゃうと思ったけどな。
とかもう、まあ、もうそれこそ閉じ込めたらええやんと思って、
うん、
競技場に
人数は多いとはいえな、
うん、で先週変な話さ、先週と関係者が全員かかろうが、それが国内に出てこんかったらもういいわけよ。
まあ、極論ね。
そうそうそうそう、
完全隔離ね。
っていうやり方やったらできるやんかって話で。うん、
いやー、けどなんかもうすごいよね、今回の一悶着感は。ずっとあったな、最後までな。
うん、
その直前の小山田小林問題といい。
まあ、うん、何事もそうですけど、なんていうの？問題が起きて、なんかケチついたな感みたいなのあるけど、実際にはもっとこう水面下でいろんな問題があって、その発露としてこう最終的にいろいろむちゃくちゃ裏では問題あったんですけど、最終的に一人辞任することでなんとか収めようみたいなのは絶対あって。
いやけどさ、オリンピック規模のことでさ、
うんうん、
発表さ1週間前とかにしてさ、理由がさ、知らんかったわさ、通るんやって思う。
通れへん、通れへん。
え、それ通んのみたいになって。あ、え、ウィキに書いてたけど、みたいな。違う、みんな知ってたやん、みたいな話やからさ。
まあでも、冷静に考えればさ、
うん、
結局、その、エンブレムの盗作問題から始まって、
そうそうそうそう、
あれもデザインした人が悪いんじゃなくて、デザインを公表する前に止められなかったやつは誰やねんって話やねんな。
まあまあそうよね、
うん、
そりゃそうで、なんかカンニングしたやつが悪いっていうのは簡単やけど、まずはカンニングを見つけることが重要やみたいな、
うん、ああっていうか、まあ、カンニングじゃないと思うんですよね、あれって。あれって偶然でも行き着くデザインやから、ま
あ、いやけどあれもさ、あれだからあの時もチェコかどっか忘れたけどさ、
はいはいはい、
どっかのハンガリーかなんかの美術館のやつパクったって思ったけど、
う
ん
う
ん、
まあまあまあね、
両方違くて、両方元ネタの古いデザイナーのやつで、
うん、
あの佐野さんもあれ、それを見てインスピレーション受けてみたいなこと言ってて、
はいはいはいはい、はい、
だからその巻き込まれ事故でその美術館もパクってることがバレたよな。
まあでもそれ自身は本来はそんなに責められることじゃないっていうか、
まあまあまあまあ
まあ、それはあるあるなんですよね。まあ、
まあ、完全に昔からだから、そのだから完全にパクリじゃないもんであるんか世の中みたいな、
うんうん、
どんな音楽もビートルズにちょっと似てるぞみたいな話になるでみたいな。
もちろんね、そうそうそうですよ、
似ててもええやみたいな、
うん、
悪いよな。
だからその線引きみたいなのがいけるいけるで言ってたのが、なんかもうちょっと影響力強いところにあかんって言われたから、まあまあまあ、収まらんくなったみたいなことの連続や、
うん、
だからそれはもうだからなんていうかな、まあ、リスクヘッジっていうのか、 危機管理が悪いだけの話であって、
まあ確かにね、
創作レベルとしては普通っていうか、まあ作るやつがうちはまあさ打ち合わせで何言うか知ったこっちゃないやん、はっきり言って
悪意と潔癖なんかその僕バンドアパートっていうバンドの原さんってベースの人仲良しで、はい、で原さんは、まあ、バンアパートってすごい結構洗練された音楽をやってるようなバンドだし、
はいはいはいはい、
人気もあるしすごいちゃんとミュージシャンって感じなとこあんねんけど、
は
あ
は
あ、まあ、原さんはけどすごい気さくで面白いから好きなんですけど、でまあ仲いいのをいいことにこう聞いて割と聞くんですよそういうことで、
うんうんうん、
ミュージシャンであからさまにこれってこの曲のパクリやなみたいな時があって、
うんうんうん、
でもそれってミュージシャンから見たらどこまでがパクリって感じてたりでそれはあかんやろみたいなラインがどっかにあったりするんですかねって、で、うんうんうん、それは僕らは知らんと聞いた時に後からパクリやって気づいたらちょっと気づいたりもするところあると、うんうん、やけどそれってなんかミュージシャンから見たらどう思ってるんですかって聞いたら、
うん、
まあ俺から言うとあれだよってその曲を聴いて楽しめるやつとなんだかんだ言って楽しめないやつは損としか思わないって言ってて
まあ
何も考えても楽しめるやつの方が得だねって思うねって言ってて、いやまあそうよなみたいな、
まあそれはそうですね、
だからどっかの料理のレシピをパクった料理ができたからといって食ってうまいってことには変わりないでしょみたいな話じゃない、
まあそうやな、まあまあ料理で言うと確かに分かりやすい、うん、料理ってそのいわゆる特許もないしいわゆる権利みたいな感覚がすごい薄い文化なんですよね、
そうですね、
そうそう、
うん、
パクリパクられみたいなの
が当たり前、ほんま名前だけやな特許が取れるとしても、
うん、特許取れないんですよね、
商標が取れるだけ、
ね、そうそうそう、特許はねあの装置機械を使った料理法とかしか取れないんですよ、
あのただ例えば白コロホルモンとかがまさにそれちょっと揉めてて、
うん、
あのどっかが商標急に取って後出して、
はいはいはいはい、
で白コロールも使えないんでうちにお金を納めるみたいになって、
ああ商標ビジネスね、
そう、はいはい、だからみんなあじゃあもう使えへんわみたいになって白コロホルモンで名前ちょっと全滅しそうみたいな話とかがあるのよな、
あなるほどね、
まあ、だからそうそう、まあだからむずいんやけどなそういう潔癖をどこまで言うかもな、
まあそうなんですよね、うん、まあ本当に白ってことはない、ない真っ白なもんってないからね、
うん、
うん、
いやけどまあえらいみんなカリカリしてますなみたいな空気
まあまあでも始まってだいぶ雰囲気は良くなったんじゃない、さすがに、
そうね、お祭りムードがやっぱその開会式がさ3時間ぐらいあってさ、
あ、
ま
あ、
世界中の人がさ日本来てさ日本いいとこですねみたいな空気でさ、
うん、
頑張ろうよみたいな言ってるのにさ、まあ言いにくいよな、
言いにくいしもう言ってもしゃあないっていう、
うん、ここまで来たらっていう、
うん、
まあむずいとこやけどな、どうなんやろうね、多分増えるやろコロナは
っていうか関係なく増えてるでしょ、
そうそうそう
そうそれはたまたまだからなんていうの、もうみんなの我慢ができなくなって世界的にワクチンがある程度普及して安全っていうか、まあもう OK ちゃうっていう国がちらほら出てきてっていう空気感を指しての話であって、オリンピックが来たからではないわけですよ、まあまあまあ、多分ね、これは
やけどちょっと政治的発言ですけど、政治でもないんやけどな、
はいはいはい、
まあ、協力金、時短協力金っていうのがあってさ、で当然休んでるともらえるって、でまあ僕らとかもできるだけ厳守で行こうっていう話で、
はいはいはい、
お酒も言ったら出せるけども出さん方向で行こうやって店もあるし、うん、やってんやけど、まあ遅いと、とにかく金が、
まあな、
で問題になったんやけど、で5月分ぐらいをみんな申請してて、
はい、
で5月分がまだ入ってこないと、
はいはいはい、
で6月分も申請してるのにまだ入ってこない、
はいはいはい、
って言って今やってる8月の分までを国が先払いするって、
え、
国がスピードを上げるために8月の分の時短の分を先に払いますって東京と大阪が言ってんの、
へえ、
で先に払うからそれであの7月分ぐらいまでをもらってたら、
うん、
1月と4月もらったらもう先に払うから、
うん、
それで登録してくれって特設サイトみたいなのがあんねんけど、
うん、
あのそのために6月の受付ちょっと待ってなってなってんねん今すごくない、新しいと思ってえ、だからそれ急いで5月払いますでよくねみたいなえ、それで6月分の申請まだなみたいな、
ジョークやな、
ジョークジョーク、マジでジョークすごかったのが今まさに、すごかったというか今まさに進行形で行われていることですけど、
いやー日本のお役所はでもほんまはもうちょっと考えなきませんね、
まあなんか起こる期間が 本来それ怒るのが国がやることだけど、国のことだから怒れへんみたいな感じもあるやんか。
まあまあな、
まあ、
まあ日本がなんやかんや曖昧にしてきたのがツケが回ってきてるんですよね結局。その
まあ全てにおいてツケが回ってきてる感は正直あるよな。
あるある、
暴かれてる感が自分
も、ね、役所がいい加減にやってきたのも全部暴かれてるし、自治体と国のやるべきことの分担ができてないのも暴かれてきてるし、
それ多分みんな自分の見せたいんでも、うん、なんかあなんかここってもともとちゃんとしてなかったんやなってこととかがすごい出てるから、
はいはいはい、そうですね
っていうこの会話も年内ぐらいで どうにか収まったらいいのにね
まあそうですね、
ね、
はい、
はい、というわけで質問です、は
い、質問いきましょうか。東京の質問はカラフルさんからの質問です。部長さん、アニワギ博士こんにち は、
はい、
こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます、
はい、
ニート1周年カラフルと申します、
うん、
先日高校に飾られていたシリコンウェハーのことを思い出していました。ウェハーは鏡のように銀色でした。しかし街にあるシリコン太陽電池は黒く、この違いはなぜだろうと考え、シリコンウェハーが銀色だったのは蛍光灯の光を反射していることと正面から見ていたからであって、実は黒いんじゃねという結論で落ち着きました。
うん、
厚みも関係あるってカッコで書いてますね。しかしさらに思考を進めてグラファイトに目を向けると、グラファイトってまあ鉛筆の芯ですよね、
はいはい、
グラファイトは蛍光灯の下でも金属光沢を持ちつつ黒いのです。ここで質問です。蛍光灯の下で、金属やシリコンウェハーが銀色なのにグラファイトが黒く見えるのはなぜでしょうか、教えてアルデヒド。
質問賢い
仮にシリコンが銀色でいいのならシリコン太陽電池がなぜ黒く見えるのかも教えてほしいでひど。またグラファイトは薄くしても黒いと思います。鉛筆で書いた字は黒い、面目ない、というね、黒と銀の関係ってやつですね。
金属は、
はい、
ギラギラ見えてる蛍光灯だとギラギラ見えるのに、
うん、
違うとちょっと暗かったら違う光の色になったら黒く見えるなと。
そうですね。
そのくせ鉛筆の芯とかはどこで見ても黒いやんけと。
はいはい、まあまあそうです
ね。なんでなみたいな。
でもグラファイト、まあ鉛筆の芯も蛍光灯の下だと金属光沢を持ってますよねとも書いてますね。
まあテラッとはしてる
なと。持ちつつ黒いって書いてますね。
なんでテラッとして黒いものとテラッとして銀色になるものがあんねんって。
はいはいはいはい、っていう話、
ね、同じ色ちゃうのってことね。
はいはいはい、
すごい賢い言葉での質問が来ましたけどね
はい、
どうですか。
ね、これは、はい、
質感が違うじゃん。
ああはいはいはい、質感はまあ重要ですね。
つるんってしてるもんと、なんか鉛筆は結構ボコボコしてるじゃん。
はいはい、ザラッとして
る、うん、だからそれじゃない。
はいはいはいはいはい、それはねまさにそうなんですよで、鏡あるでしょ。
はいはい、
鏡って何色？
銀色。
じゃあ鏡をいっぱい重ねたら何色？
鏡をいっぱい重ねる？
銀色。ハーフミラーを、ハーフミラーわかる？鏡裏から見たらハーフミラーなんやけど、大体
マジック、
はい、
マジックミラーみたいな。
はいはいはい
はいはいはい、
マジックミラーは光らない角度から見ると実はグレーに見えるんですよ。
あれよな、ミラー型になってるサングラスみたいなイメージ。
はいはいはい、まあそうです、うん、そうです、うん、そうですね。サングラスは分かりやすいよね。
あれをかけてる人から見たら黒いけど、
うん、
周りの人から見たら銀色やなと。
そうそうそうそうそう、っていうことですよ、
ね、はい答えになってません。
あの鏡ってね、
はい、
実はガラスに昔やった銀、今アルミなんですけど、うん、貼るでしょ、
はい、
なんですけど、それを壁にかけるじゃないですか、
うん、
鏡としてはあんまり綺麗に見えないんですよ、
はあはあ、
でどうするかというと裏地に黒を塗るか、壁に直接貼って、まあ、要はその壁を黒として使う、
はいはいはい、
っていうことをしないと全部綺麗に見えない
です。後ろの光を止めんとあかんのとか。
そうです。
はあはあは
あ、でそれは何でかというと実は透けて見えてるんですね、鏡って、
うんうん、銀色やけど。
そうで 透けて見えちゃうと向こうの色が見えちゃうわけですよ、鏡の向こう
は。あれやな、かあのポテトチップスの袋とかをなんか銀色になってるから、
はいはいはい、
開けてけど太陽見たら太陽の色が実は見えるやみたいな。
ああまあまあまあまあまあまあ、まあ、
けど何も考えてなかったら銀色で何も見えへんなと思ってるみたいな状態ね、
はい、そうなんですよ。
ははは
っていうのと一緒で、でまあじゃあ鏡が透けて見えるとしましょうよ、
はい、
で向こうがじゃあ赤かったら赤い鏡に見えますよね、で青かったら青い鏡に見えます、青い像が見えますよね。でじゃあ黒やったら何でいいのかというと、黒は全ての色に色を平等に吸収するんで、
うん、
だから鏡はそのものの、なんていうの、鏡に映った像っていうのが元の色とほとんど同じ色です、はあはあ、黒にすることによって、
ああ後ろが黒になることで、
うん、で後ろを別の色にしちゃうとその色が乗ってくるからね。
ああなるほど、フィルターがかかる
の。そう、三原色のうち特定の色しか反射してないわけですよ、
は
あ
は
あ、裏の色っていうのがね。でそれを黒にすると全部反射してくる。
あなるほどなるほど、
っていう話じゃないですか。なんで、黒っていうのが、鏡とは実は相性がいいんですで、今回の話で出てきたグラファイトっていうのも、
はい、
シリコンウェハーっていうのも実はほぼ真っ黒です、
うん、本体の色は
両方、
うん、
はい、本来ほぼ真っ黒、
うん、
で太陽電池のシリコンウェハーも、まあ、このカラフルさんが見たシリコンウェハーという、まあ、丸いね、丸い板みたいなのがあるんですけど、はいはい、まあ、それも全部真っ黒なんです。
真っ黒ない
、はい、でじゃあなんで光って見えるかっていうと、うん、表面をめちゃくちゃ磨いてるからです。真っ平らに磨いてるからです。
やと一部の光は反射するってこと、
一部というかほぼ全反射する。
あなるほど。
で磨かなかったらじゃあ何が起きるかというと散乱っていうのが起きるんですよ、
うんうん、
でその映って帰ってくるんじゃなくていろんな方向に飛び散ってなくなっちゃうんですね。
あなるほど。
散るっていうことです、散乱っていうのは。
だからまあ光を吸収してるようなもんやというか、
そう
印象としては。
で表面がザラザラになればなるほど散る分が増えるわけです、
うん、
なら鏡としての能力がどんどん下がっていくわけです、
うんうん、
だから像は映んなくなっていくってことですね。
だから本体の色に限らず、
はい、
表面がすごくツルツルやったら反射すると。
そうですね。
特に下地が黒いからよく反射すると。
そうです。
やけど、
下地が黒いから全部反射する。
全部反射する、
はい、
だからツルツルの黒はすごい鏡になるんやけど、
そうです、
ね、ザラザラの黒は全然鏡にならないと。
そうですね。で逆にまあ、ベンダブラックとかっていう塗料が有名なんですけど、うん、全く反射しない、その全部散乱する塗料っていうのがあるんですよ。
はははは。
それは逆に人間から見たらほんまに穴みたいに見える。
漆黒の
黒そうそうそうそうそう。
なるほどね。だから実は人間が見てるのは色、はい、そのものの色じゃなくて反射する光の色を見てるから、は
い、あそうですね、まあまあまあそうです
っていう感じね、はい、
そうですそうです。
で最も反射する、全部反射するやつは銀色に見えると。
そうですそうです、
うん、っていう考え方。
そうですね。
なるほどね。
で、まあ、表面の、まあ、滑らかさ度合い、ツルツル度合いっていうのが勝負なんですよ、うん、
はい、
で今回の話に出てきたシリコンウェハと太陽電池はものは全く一緒なんです、
うん、
でも太陽電池が鏡になっちゃうと太陽の光を全部反射するから吸わないじゃないですか。
あ確かに。
だから太陽電池っていうのは黒くないとダメなんです。光を吸わない。だから吸うようにわざわざ
ザラッと
ザラッとしてあるんですよ。
なるほど。
っていう話
で。シリコンは熱とか溜まってもしゃあないからツルッとさせるってこと？
ああまあまあそうですね。まあでもシリコンはもともと電気が通る材料なのである程度は。なので熱ってまあ、電気になったりして逃げるんでしょ、
はいはいはい、
うん、なので、エネルギーで取り出してると実は発熱っていうのはちょっと抑えられるんですけど、
まあ、っていう、
まあ、っていうことでシリコンウェハが黒いのはわざわざザラザラにして黒く見せてるし、あ太陽電池が黒いのはザラザラにして黒く見せてる、黒くなるようにしてるし、シリコンウェハが、まあ、シリコンウェハって、そこにすっすごい細かいパターンを書くんですよね。
あ
だからすっごい綺麗にしとかないとザラザラに負けるんで、そのパターンが。
なるほど。綺麗に書くためにツルッとする。
あそうなんです。わざわざめちゃくちゃ磨いてるんです、お金かけて。
で鉛筆は当然書くもんやからザラザラのもんでできてるから粉が。
そうですね。
だから黒く見える、
はい、あそう、まあ鉛筆はまあそうですね、 鉛筆もだから磨けば鏡になるんですよ。
あれやん、泥団子やんな、うん、泥団子をずっと磨いてたら最後ピカピカになるやん。
ああ、そうですね、そ
う
ですね。
ああいうだから同じ色やけどどんどんそれで色変わっていくよねっていう。
まあそういうことです。
理解いただけたんじゃないですかね、
はい、はい、という話なので、まあ非常に本質的な質問だったかなと思います。
はい、はい、多分この放送これが配信されるぐらいにはできてるんですけど、
はい、
あの今日受け取れてないだけで朝来るんですけど、僕ナンバーベニズルってところが10周年を迎えまして、
はいはいはい、
で白ゲーム12周年で10、まあ、違う10もうすぐ12周年だけど、
うん、
まあ、コロナ禍で10周年はあまり両方祝えてなくて、
はい、
で今順次10周年グッズを作っていってるんですよ。
なるほど。
でネーポンって飲み物があって、
はい、
ネーブルとポンカンを使った神戸のご当地ドリンクとしてずっとあったものがネーポンっていうんですけど、
はい、
これが、まあ、中島ラモさんのエッセイに出てきたり、あのナイトスクープで出てきたり、
はいはいはいはい、
ポケさんの番組で紹介されたりっていう、はあはあ、ご当地ドリンク界では結構ちょっとカルト的なネーポンっていうあの名前の語感が、まあ、要はヒロポに似てるからっていう理由で結構取り上げられたりしてたんやけどでこれが今復活してネーポン作ってはる人がいるんですけど、
はい、
その作ってたおばあちゃんから受け継いでね、
はいはい、
でそのネーポンのけど美味しくしてるんですよちょっと、
はいはいはい、
てか今風な味にしてるんです、
うん、
でもそれをより当時のままのネーブルとポンカンだけの、果汁で作ろうって言って作り直すドリンクを作ったんです僕が。
あ、オリジナルで。
でそれを白芸ネーポンという名前にして、
はい、
ウロートで、
なるほど、
プラスベニツルも10周年なんで僕が好きなパッションフルーツとかを足してちょっと試飲を繰り返して作ったベニツルネーポンというのも作ったんです。
なるほど、は
あ
は
あ、この白芸ネーポンとベニツルネーポンというのが通販でも買えますんで、
あ、なるほど、
ポンタブさんってところで、なんであのこれよければネーポン買ってくださいって。
あ、なるほど、
っていう告知。
はい、まあ追ってツイッターとか、
はい、
まあ、可能であればサイトとかで
貼ってます
んで、まあ、リンク貼りますんで、
はい、でもうすぐその T シャツも作ろうと思ってますね、また。
ああ、いいですね。
ネーポンは両方、スーパーロゴさんがラベルデザインをまた書いてくれて、しかもそれに合わせてネーポンじゃなくて勝手に僕が呼んでるあのねーって形の女の子がいるんで、あの通販で合わせて買ってくれたらステッカーもらえたりもするんで。
なるほどね、
はい、
はい、
全然儲けないねんけどさそんなん
しゃーない
しゃーないしゃーないですまあけど嬉しいけどね、オリジナルドリンク自分で作るなんてことはないから、
まあまあまあ、まあまあ、そうですね、
はい、
うん、
ぜひよろしくお願いします、
はい、
というわけでお届けしましたのはぶっちょこしあきと
アニワギ博士でした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術をおめたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット